マクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き元町映画館支配人の林未来さんにご登場いただきます。今週はどんな映画を映画館でやっているのか、なんかいろいろお話聞けるかなと思っていますよ。ということで林さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、元町映画館はすごく面白く出来上がっていて、スタッフがすごく面白そうなので、実際どんな映画が行われてるのかっていうのをものすごい興味を持って、今日はそんな話をいっぱい聞いてみたいなと思っているんですけれども、先週聞いた話をちょっと整理しますと、
はい、
元町映画館はスクリーンは一つで、
はい、
66席のスクリーン、
はい、
1階の受付入ったら奥にあって、あ、意外と広いのねと言われるお客様が多い、
はい、
希望の映画が始まるまで2階でゆっくりくつろぐ、お弁当持ってくる人もいる、
はい、
一日過ごす方なんかもいるんですが、ワンスクリーンということで1日、何本も様々な映画を上映している。
そうですね、5本から6本ですね。
はい、そのあたりを知って、いつも皆さんが言ってる映画とはちょっと違うんだななんていうのは先週分かったと思うんですが、実際にはどんな映画がこれから公開になるとか、おすすめの映画とかってありますか？
はい、そうですね、うちは本当に様々な映画をやってるので、うん、きっとどんな方でも好みに合う作品があるとは思うんですけど、
はい、
9月に元町映画館が、うん、ちょっとぜひ皆さんに見ていただきたいなと思っている作品がですね、
はい、
今回2本ありまして、
はい、
まず1本目が9月の10日から2週間上映する若き詩人というフランス映画です、
うん、フランス映画、
はい、
若き詩人。
だいたいうちちょっと1階の劇場の前の入り口のところが狭いので、
はい、
うちは他の劇場と違ってチラシのラックを全部外に出してるんですね。
商店街の方にね、
はい、はい、通りに面するとこに出してるので、
うん、
なんか通りすがりによくお客様がチラシ取って行かれたり、
うんうんうん、
なんかここ映画館なんって言われるんですけど、
間口が小さくてね、はい、映画のパンフレット置いてるとこなのかなと思ったりもする方がね、そうそうそう、いらっしゃるかもしれないですけど、
で大体その通りがかりの人は、
うん、
なんかマニアックなんばっかりやってんなって言われるんですよ。
はい。
で、マニアックってこともないような気も、どうやろみたいに、ちょっと私たちも思うんですけど、もうこれこそほんまにマニアックな作品です。
ここに来てね。ここに来て。そんなマニアックなばっかりじゃないよと主張しつつ、はい、今回皆さんにお勧めするのは、フランス映画の超マニアック、若き詩人。
マニアックというよりも、
はい、
これフランスのダミアン・マニベルという若手監督の初長編作品なんですね。
はい。
本当にだから、自主映画というか、インディーズで作った、うん、フランス映画なんです。
あ、じゃあまだあまり世間には知られていない。
はい、全くと言っていいほど
正直でいいと思いますよ。
知られていないフランスの若手監督の作品です。
ダミアン・マニベル監督の作品、
はい、
ここからビッグな監督になるかもしれない。
そうですね、
そんなまだ埋もれているという、
はあ、生まれたて
生まれたておぎゃーとね。ちなみにそのまあこれはマニアックですよっていう若き詩人、どんな映画なんですか？
これはそうですね、どんな映画って言われると結構難しいというか、
は
あ、まあ海辺のバカンス地で詩人になろうと決意した若者が、
はい、この人はまだ新人で生まれたてなんですね。詩人になろうと思った、
詩人になろうと思ったなりたいなと思ってる若者が、
うんうんうん、
まあいろんな街をうろうろしたり、ちょっとお酒を飲んでみたり、
はい、
ちょっと素敵な女の子と知り合ったり、
はい、
っていう何が起こるでもない
ザ・フランス映画ですよね。
はい、ただね、元町映画館は、
はい、
ジャパンニューウェーブという企画をやっていて、
ジャパンニューウェーブ、
はい、これは日本の若手監督を応援する企画なんですけど、
うん、
まあ やっぱりこう知られざるというか、はい、若い才能をどんどん応援していかないと、これからの日本映画もっていうか、まあ、全ての映画もダメになっていくと思うんですよ、
は
い、監督の名前知らないからお客さん集まんないとか、なんかそういうネガティブなとこばっかりじゃなくって、もうどんどんお客さんも新しい才能を自分が発掘するぜみたいな気持ちで来てほしいなと思って、で、今回この若き詩人のお話いただいた時に、さらにそれがフランスの新しい才能を誰よりも早く知れるなんて、ちょっと嬉しいことじゃないと思ったんですね。
あ、なんかちょっと嬉しくなって聞いた。
やった。で、この、とても本当にみずみずしい作品で、
はい、
まあ、いわゆる本当にフランス映画らしい作品なんですけど、
またこのダミアン監督結構イケメンですね。
そうなんです。そしてなんと、
はい、なんと
ダミアン・マニベル監督初日に来館します。
生まれたての監督が初日に来館するの？なんて素敵なのかしら。
まあ、実は今までこれまで短編で結構世界の映画祭で評判とかを取っている監督ではあるんですけど、結構親日家みたいで、日本お好きなようで、今回来ていただけることに、うち初めてなんです、外国の監督来られるのが。
あ、でも、監督さんのそのね、挨拶とか、はい、まあ、トークとか、イメージとしては結構元町映画が多いようですけども。
そうですね。割としょっちゅう企画してやってるんですけど、
はい、
初の海外からの。
わー。いや、これ皆さんぜひね、
はい、
ビッグになっても会えなくなるとか言う前に、
そうですね、
なあなあ新日かなんやろみたいな、なあなあなあ今回のやつなんか会えないやろみたいな感じでね、ちょっとまあ親しみを込めて、
そうです ね
親しみを持って、映画と向き合うのにも良い機会かもしれないですね。
はい、なんか分からなかったら分からないって監督にぶつけてもらえる本当に貴重な機会なので、ぜひ来てほしいなと思います。
この、来館される9月10日は上映後にトークショーが開催されるということなんですけども、はい、上映された映画館の中でトークショーを開催するんですか？
そうです。
あ、じゃあその66席に座っていた方はそれこそなんか、はい、あそこねみたいなことまで、はい、トークでいろいろおしゃべりできるっていうこと
です、ね。はい、できます。
これ皆さんぜひ足運んでいただきたいと思います。ちなみに9月10日はこの、はい、19時40分からの
19時40分の回上映終了後です。
はい、上映終了後だそうです。7時40分なのでね、お仕事の後とかでも、
はい、
土曜日なのでお休みという方もいらっしゃるかもしれないので、
はい、
イケメンの監督マニベル監督来館決定していますので、どんな話かっていうとあれなんですけど、詩人になるって決めてバカンス地でなんか喋ったりお酒飲んだりちょっと女の子とというみずみずしい映画をぜひ皆さんぜひ元町映画館で楽しんでいただきたいと思います。
はい、
そして2つおすすめ作品があると先ほどお伺いしましたが、はい、もう1作品はどんな作品ですか？
もう1作品は今英国俳優ナンバーワン人気のトム・ヒドルストン、
はい、
主演のハイライズです。
ハイライズ、
はい、
これはどんな映画でしょうか？
これはJG バラードというミステリー SF 作家の、名作ハイライズを映画化したものなんですけど、
はい、
ゴージャスなタワーマンションに、トム・ヒドルストンがお医者さんなんですけど、そこに入居して毎日華やかな生活を送ってるんですけど、実はそのマンションには上層階と下層階でちょっとなんていうのかな、
ランク？
ランクが、そうですね、ランクが分かれていて、
はい、
それぞれにちょっと対立している。そしてそれがそのヒエラルキーが崩壊する時がやってくるみたいな。
おー、
ちょっとまあ人間社会もなんていうのかな、
こう凝縮したようなというか。
そうですね。
へえ。じゃあ外からはその計り知れないというか分からないような内側にその大きな人間社会をぎゅっと凝縮したような、
ぎゅっと凝縮して、そこで大きな混乱が起きてどうなるのかっていうようなミステリードラマになっております。
じゃあこれはもともとの名作 SF 小説ということなので、はい、こうお話のすごく面白さもある中をこう、
はい、
映像化で、映像の方も写真見てるだけでもかなり艶やかで美しい感じですね。
そうですね、これすごくスタイリッシュな映像で描いているので、
はい、
もう目で見てもすごくかっこよくて楽しいです。
いや、このチラシ見たら 保存用と友達に勧める用で、はい、私のタイプだと2枚は持って帰る感じですね。
本当ですか、嬉しい。
すごいおしゃれな、はい、でもなんかその中に研ぎ澄まされたちょっとこうサスペンスを感じるような。
そうですね、このトム・ヒドルストンの方のところにちょっと小さく落下していく人物が、事件が起きてる感じが
これも戸町映画館は、はい、書店街の方にチラシパンフレット置いているということなので、気になる方はですね、はい、ハイライズのチラシをトム・ヒドルストンの方の横あたりをチェックしながらこちらの方は上映はまた9月ですか、はい、
9月17日からです。
あ、そうか、1週間ごとにいろいろ上映が変わっていくということなので、はい、気になる映画しっかりチェックしていただきたいと思います。これ、特にこういうテーマで9月はとかいうわけではなく、1日の中でも本当に多種多様なジャンルの映画を上映されてるんですか。
そうですね、はい、シリアの現状を訴えるようなドキュメンタリー作品も同時期にやってますし、うん、あとはアイルランドの、まあ、伝承を元にしたアニメーション映画なんかも同じ時期にやっていて、
はい、
本当にいろんな映画をやってます
そうですね、まあ、2週にわたってではその全てのジャンルをお伝えしきれないんですけれども、元町映画館で、検索していただくと、どんな映画が何時から行われているかという予定などもしっかり見ることができます。またこんな監督が来てお話をしますよなんて、そういう情報や過去にあったイベントがどんなんだったかなんていうのも載っていますよ。そのだいたいこんなイベントあったよというところにですね、写真が載ってて、そこに嬉しそうに写っているのが支配人の林未来さんですぜひチェックしていただきたいと思います映画好きな方がたくさん聞いていらっしゃると思いますシネマクエストラジオですが、元町映画館でまた新しい映画の扉を開けていただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き元町映画館支配人の林未来さんにお話を伺いしました。林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの菅野拓也さんをお迎えしました。菅野さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
もう映画のことは菅野さんに聞いてというぐらいなんでも知ってはりますけれども。
そんなことないです、はい、
そんな中でもですね、やはりこう最新映画、
はい、
まだリスナーさんもあまり情報を知らない映画を教えていただけると嬉しいなと思うんですけども。
はい、ありがとうございます。
今日はどんな映画を紹介してくださいますか。はい、
今回ですね、セルフレス覚醒した記憶という作品を紹介させていただきます。
はい、セルフレス覚醒した記憶、なんだかちょっとドキドキするようなサスペンス的な匂いもあるような気もしますけど、どんな映画なんでしょうか。
こちらですね、 SF アクションエンターテインメントと売ってるんですが、
はい、
ニューヨークを作った男と言われている建築家、すごく有名でお金持ちで、もう街を牛耳っている建築家ダミアン、彼がもう年老いてしまいたんですが、癌にもかかってしまって余命半年と宣告されてしまいます。
はい、
そんなお金持ちでも癌には勝てなかったということで、こう引退しようかっていうような時に、とある科学者オルブライトというものからですね、最新技術で新しい肉体にそのダミアンの記憶だけをすり込んで、で新しい人間として生きていける、不老不死になるけどどうだいっていうふうに持ちかけられるんですね。でちょっと迷ってはみるんですけれども、はい、こう偉大な知性の喪失は人類の喪失だからっていうふうにこうプライドをくすぐられちゃったダミアンは、
あなたをこの世が失うなんてありえないでしょ、
もったいないじゃないかっていう言葉に乗せられて、
だったらってなりますよね。
そうです、タイ米をはたいてね、お金払って、うん、新しい肉体にこう記憶をすり替える、乗り換えるっていう手術 行うんです。
あで、なるほど、
うん、新しい肉体になったダミアンなんですけれども、はい、もちろんそのダミアンという名前、あの新しい体に記憶だけは残っているんで、うん、もう見たくれ全然違う人になってしまうんで、
うん、
もう新しい人間として、でニューヨークの街も離れてニューオーリンズっていうちょっとね違う地方の都会の街で新しい人間としてこう生活していくんですけれども、うん、
はい、
実はそんな生活している間にこう記憶の中にね、こう見たことのない風景、見たことのない女性、見たことのない子供の顔なんかがこうふと挟まれてくるんです。
あれ、自分の覚えていない記憶なのになぜか入ってくる、
うん、あれ誰なんだ、この胸騒ぎ何なんだ、
うん、
その謎を追おうとした時にオルブライトがそんなことはいいから、
うわー、その人絶対悪い、
君ちょっと考えすぎだからハワイに旅行にでも行こうかってこう
疲れてるんだよ、
うん、疲れてるんだよ、ね、
うんうん、
それを振り切って探し始めた時にオルブライトが悪の組織となって追いかけてく。
もともと、例えば、私、ケイちゃんがですね、ケ、う、イ、んうん、ちゃんも元気そうに思ってるかもしれないけど、あと半年やね、うんうん、という時に、どうしようとなって、うん、まあ、カンナさんが、ケイちゃん、うん、シネマクエストラジオはやっぱりケイちゃんじゃなきゃダメだよ。
そう、
新しい体をあげるから、持ってる貯金を出してごらんという時に、じゃあ分かった、うん、みたいな流れ、まあ、全然次元は違いますけど、うん、その時に、新しい体として与えられる体っていうのは、
うん、そう、
自分の若い時の体とかではなくて、
その科学者が人工で培養した新しい28歳ぐらいの筋肉ムキムキの、しかもちょっとイケメンのボディ、
喉から手が出るほど欲しくなるような若返りたいというような、
ややこしいんですけど、コンピューターで例えるとね、新しいコンピューターのハードディスクにこう記憶を新しく入れ替えるだけだよ。で、脳みそをガチャンコってするんじゃなくって、記憶だけをこう刷り込んでいく、
はあ、だ
手術っていうよりもなんかウィーンってこう転送するような形、
本当に記憶を転送するような、
う
ん、新しく与える、
そう、
データをインプットするような形で、
そしたら記憶そのままで、うん、新しい28歳ぐらいのムキムキの体
わ
手に入る。ただやっぱりその記憶とすり体をすり合わせなきゃいけないんで、うん、ちょっと歩行訓練だとか、
あ、その体にしばらく馴染むようにね、う
ん、そう、ちゃんと手がこう思い通りに動くようにとかしなきゃいけない、
うん、
でそういうの見張られてる中でやったりするんですけど、
はい、
2ヶ月もすればね、新しい一戸建ての家をもらえて、新しい名前をもらえて、
うん、
新しい生活、
わあ、なんか夢のようですね。
満喫しちゃうんですよ。それ60、70ぐらいのおじいちゃんがまだ20代の体を手に入れちゃうんですから。
いや、セクシーシャワータイムとか過ごしてしまうでしょうね。弾く弾くみたいなね。そう、
ピッチピチですよ。
ねえ。
そう。もうね、ディスコで踊るわ、酒浴びるように飲むわ。
かわいらしい。
そう。で、ちょっと女の子連れて帰っちゃったりして、一晩過ごしたらこんなに激しくしたのは50年ぶり。
行くやろうな。
すごいね。ハッスルですよ。
ねえ。まあ、お金払った分もね、
そう、
楽しもうとなるでしょうしね。
満喫しすぎちゃったがために、うん、薬飲まなきゃいけないよっていうのを忘れちゃうんですね。
あ、新しいボディ体のと適応するためには薬を飲んでくださいね。
この薬飲まないとちょっと記憶と体が離れてしまうから、うん、あなたの命も危ないよって言われた薬を飲み忘れたがばっかりにちょっとね不調が起きるんですよ。
でもその不思議なその映像とか、うん、まあ写真とかみたいにこうフラッシュバックするのは、
うん、
なんでなんだろう。
それが、うん、実は映画の肝で、新しく人工培養したのではなくて、実は他の人の体
が、悪の組織の香りがしてきましたね。 そこにこうサスペンスが混じってくるわけですね、
うん、サスペンス、アクションが混じってくるんです。
アクションもね、
はい、
うわ、でも言われたように、もしもあなたが、うん、新しい体を手に入れられるといって、うんうん、リスクはもうこんな形でないよと言われた場合にどうするかと言われると、
うん、
ちょっとね、
ね、ちょっと迷いますよね。
迷いますね、
うん、で不老不死っていう問題をだからテーマに主題で描いてるんですけど、うん、僕らが今まで思ってた不老不死って 僕の体をそのままにさあどれだけ長く生きられるか手術しよう薬を飲もうっていうのが今まで考えられた不老不死なんですけど、今回の映画は新しい体新しいボディに自分の今ある心か、記憶マインドを転送して新しい人間に生まれ変わって新しい生活を行うっていうところが新しい不老不死だからね。これ突き詰めて考えるとその新しい体になってその体が病気になったりとか年取っちゃった時にまた新しい体に記憶を転送していけば
もうずっと
不老不死になってしまう、
永遠にその自分の思いとかマインドを持ったまま、
うん、
何十年下手したら何百年と、うん、生き続けられると。
今あるスマホにすごい昔の携帯これ誰やねんっていう番号入ってるみたいなもんですよね
もうね私に合わせて説明してくれてすごくわかりやすいで分かる分かるってなりますけどね。
たまにいますよねこれ誰だっけって、ね、
ありますありますどっちかなみたいなこととかもありますけどもね。それがまあ映画の中では、うん、まあ、壮大なスケールでは
い、
こう描かれているけどその本質となるテーマの部分は誰もが考えてしまうようなメッセージが、うん、
人類の問題ですよね。
いやなんかちょっと楽しく見た後またちょっと考えさせられるような感じも、うん、でまたこの俳優さんセクシーですよね。
そうなんです。生まれ変わった方のね若い肉体がライアン・レイノルズっていうこれデッドプールという作品、
はい、
の方なんですけど、あのスカレット・ヨハンソンと結婚して離婚して、
うん、
でその頃にこうピープルっていうアメリカの雑誌が選ぶ最もセクシーな男に輝くぐらい超人気な俳優さん、
は
い、今ねブレイク・ライブリーっていう超綺麗な人気女優さんと結婚して子供ができて、
うん、
ほんでその最もセクシーな男に選ばれた6年後今度は最もセクシーなパパに選ばれちゃって、
うわーすごい。
そうアメリカではもうトム・クルーズやブラッド・ピットの次に並ぶぐらいの人気俳優だって言われてるぐらいの方がこの新しい若い肉体として、
うん、
そうで昔その兵隊さんやっていたので軍にいたっていうのでいきなりそのアクションなんかも覚醒しちゃって本能覚醒しちゃって、
はい、
もうバッチンバッチンにアクション決めちゃうんで、
その惜しみないセクシーな若い体なんかも披露してはるんですか、
う
ん、
すごいですよ。
これはぜひそのセクシーな部分も皆さんチェックしていただきながら、この人が最もセクシーな男で今や最もセクシーなパパに選ばれてるんだというところも ね、
そうですね。セクシーな男からセクシーなパパって言われるんですからね。
なんかねセクシーな男が、うん、まあ、結婚したりパパになったらああセクシーだったのにとなるのが、いやもう最もセクシーなパパやんってなるっていうところがすごいですよね。
すごいですよね。
いやこれも絶対チェックしないと、大きなスクリーンでそのセクシー具合もチェックしていただきたいと思います。
はい、
この、映画なんですけれども公開はいつからになりますか。
はい、こちら9月の1日木曜日になりますが映画の日になります。
はい、
はい、1000円で見れる1100円かな今見れる日からロードショーとなります。
はい、9月の1日からです。セルフレス覚醒した記憶ということで、そのセクシーな、ライアン・レイノルズもチェックしていただきながら、そしてちょっと考えさせられるそんなテーマも楽しんでいただきたいと思います。はい、でなんかちょっと面白いイベントもあるとこだったんですが、
これ、ね、大阪なんですけれども、
はい、
ステーションシティあの駅ビルの15階にあるラテナビアガーデンっていうところで、
うん、
この映画の世界をイメージしたタイアップドリンク、あのビアガーデンで飲み放題なんで、
ビアガーデン好き、
はい、そういうのやってますし、あの半券を持ってきたら700円安くなったりとかしてますんで、こちらの映画の公式ホームページで情報をゲットしてください。
じゃあ映画を見に行って半券をそのまま持ってビアガーデンに足を運んで映画の世界、今度はビアガーデンで楽しみながら、壮大なテーマとなっているこのあたりを一緒に映画をご覧になられた方と話してみるなんていうのも楽しいかもしれません。そして素敵なプレゼントもいただいているので、この後プレゼントコーナーで皆さんに紹介したいと思います。先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの菅野拓也さんにセルフレス紹介していただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ